レビ記26章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。天のお父様、御言葉は主ご自身であります。御言葉に私たちが従順して祝福される人生となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。まだ自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。
この偶像というものは自分の欲望よ、貪欲、それだけ求める。神様は神様の命の御言葉を持っておられるんですね。それで命を与えるんですけど、この偶像というものは自分がやりたいこと、自分の願いです。それを像を作ってそれを念入りをする、これが偶像ですよね。だからそこにはブレーキもないし、全て自分の欲望だけが偶像ですよね。だから必ず滅びるんです。これは善悪の知識の木の実ですね。二節。
あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。
この礼拝ですね。礼拝と安息。三節。
もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、
だからこれが偶像とこれが違うんですね。神様の命令は命です、祝福です。それを私たちが従順して、これを信じて、従順すると、このようになると言われますね。4節。
私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び。
季節に応じて祝福ですね。雨が降るんです。また五節。
あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。
だから神様が産物を与えて、満ち足りるまでパンを食べ、安らかになる。だから神様は私たちの魂が恵まれるように、すべての点で恵まれ、その次は健やかになるという言葉ですね。だから神様の御言葉は私たちに希望ですよ、命と希望。だからこれを信じて従順することで、私たちは神様の祝福を受ける。神様の御言葉は霊です。その霊を私たちが受け入れて従順する。そうするとこの環境が全て良くなる。だから福音が入るそのところどころは全部そのように祝福されました。だからこの福音が入ったところ、まずこのアジア、このトルコの地域でしたね。そこからまたフィリピン、ヨーロッパ始まるんですね。ヨーロッパが祝福され、ローマが大きくなる。またイギリス、そのイギリスの次アメリカですね。アメリカから日本、アジアの時代です。しかしこのカトリックという、ね、マリア城が入っているところを見ると、みんな貧乏になる、みんな貧しくなって不正がはびこってる。だからこのカトリックが強くなっているところは いつも悪いことがある。韓国も、ね、明洞というカトリック制度があるんですけど、そこを中心にして全ての労働運動とか悪いことがそこで起こっている。じゃあ次読みましょう。
私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。
この素晴らしい、ね、平安、まだ剣がない、戦争がないということですね。九節。
私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。
多くの子供が与えられる、ね、これも祝福です。まだ神様が増やすって教会が増えることはね、主の御心です。リバイバルは主の御心ですよ。田舎の小さな教会、まあロマンティックって見えるかもしれないけど、で魂が救われてないという証拠でしょ。だから教会がリバイバルされないことで悩んでるんですけどね。コロナのこともあって、その菅原先生もね、ある記事で書いてたもの読んでたんですけど、本当に日本の教会を心配して悩んでいるけど、ビジョンを持ちましょうということです私も同じ思いを持って、その説教も今準備してるんですけどじゃあこの多くの子供たち、このね、自然的な子供たちも祝福です。まだ教会が増えること、増えること、それが祝福ですねじゃあ出世す。
あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。
だからよく貯蓄ができるということですね。注意せす。
私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない、
住まいを建てる。どんどんどんどん新しい住まいが建てられる。神様が祝福するから。準備せす。
私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。
これが一番祝福ですね。神様が私のお父さん、パパとなると神様の民となること、永遠の命です。永遠の命。この祝福が神様の御言葉に従うとき、命の実を食べるとき14節。
もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。すなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。
だからこの三拍子の祝福、御言葉に従って魂が、霊と魂が恵まれると、全てが恵まれ健やかになる。これシャーマンではないんですよ。これは聖書がこのように教えてるから。新命記28章も全く同じ。 しかし三拍子のこの呪いもあるね。魂が悪くなる、偶像作って自分勝手に生きる、そうすると全てがね悪くなる、環境が呪われる、そして病気になる。これもう聖書よ、私が言うんじゃなくて、それこれを一つ一つの単語で要約したのが第三ヨハネの手紙二節でしょうね。愛する者よと、あなたの魂が恵まれる、そのように全てが恵まれ健やかになる、私が祈る、ね、主の願いよ、主の願い、私たちもその祈りをすることが重要ね。じゃあこのずっとその言葉よね、30節読むか。
私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖所を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう、うん、
じゃあこの廃墟にする、まあ、この空城、空城の上に死体が積む、戦争でしょうね、まだいろんな災害です。この空城によって来るものよね。これ聖所が荒れ果ててる、だからこの罪が許される場所が荒れ果てる、そして神様がこれ私はあなた方のなだめの香り、なだめの香り生けねえですね、それを忌み嫌うんで受け入れないだね。もうこれがもう神様だから、私たちが廃墟になったり病気になってその苦しむ、そのような人生を願っておられません。だから命の御言葉を送るんですね。33節、
私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる、
うん、これはもう予言ですね。彼らが空城を拝んだら空城の本産地、このバビロンに捕虜になっていく、そのこと、まだ北イスラエルはアッシリアにもう完全に滅ぼされる。だからこの34節、
その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す、うん、
だから安息年ですね、安息年、それを守らずずっとこう耕かした、うん、種をまいて、結局それがそのままそっくり計算されて70年がね計算されて70年捕虜になってしまった。捕虜になっている間土地は安息した。この安息は主の安息だった、ね、だから自分がね手術までも商売しながらもう頑張ろう頑張ろう、時間がない時間がない、結局あとでその人は早く病気になって死んでしまう。なぜ走るか、主が安息を与えて安息をしながら走るように。だからこのアメリカも西部の金の開拓の時代があったんですね。走ってこう棒を立てれば全部自分の土地でなる。それでもう走ってもう眠れない、もう私が努力すれば努力するほど全部私のもの、 それでもう広く広く自分の土地を広げ、そこから金をね集める、そのような開拓者たちがいたんですけど、早く死んでしまった。しかしそこで死ななかった人々がいたんですよね。手術礼拝を守り、ゆっくりゆっくり主の導きを受けながら、ね、その人々は後で金持ちになっても、死ななかった。寿命が、ね、長くなっていった。そのこともあります。44節。
それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。
この神様がそれにもかかわらず、43節。
その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである、
じゃあこのように安息も守らず走り続けた人に対する神様の審判ですね。彼らがそのように走っていることも忌み嫌われる。敵の国にいる時に、私は彼らを退かな、忌み嫌わな、敵を神様がね追い出さないんだと。まあ私は韓国のことを考えてるんですけど、どうしてあのようなイ・ジェミョンのような悪いやつがあんなに勢力を伸ばして力を受け、もう全部めちゃくちゃに自分の周りの人全部殺し、どうしてあのような怪物が出てきたか。それはそのようにした司法も裁判官たちですね、お金で動いて明らかに罪を犯してったのに、それを無罪にする。後で結局最高裁が恥を受けてるね。だから全部ね、自分のね、この神様の御言葉、この法を守る、正直する、そのことを取り除いたから来たこの怪物ですよね。これは韓国社会が作った怪物です。もう子供でも分かる、あの悪いやつ中二項目の罪を犯してずっと裁判が続く中で、あの者が大統領になるという、まあそんなことはないと思うけど、それと全く反対の人生を送った金文書さんが現れて今安定してるんです。だからね、神様の御言葉を守らなかったこの情欲がこんなところに、敵がもりもりもりもりなって、それを見ながら韓国教会が悔い改めるんでしょう。3日間断食も金南教会ですることを私見たんですけどね。韓国はそのような悔い改めと神様に立ち返ることがあるから主が許してくださるんでしょうね。四式を見てるような感じがする。空情神、情欲に走り、お金ばっかり追求して、裁判官も検事も全部そこで支配されて、不正でたくさんのお金を作ったこのイ・ジェミョンがね、全部買収して、それで権力を掌握しようとする。そのような時代 の中で、この国会議員3回もして、まあ、イ・ジェミョンと同じ、県知事ですね、キョンギドという県知事を2度やってた。しかし金文さんは自分の家も40年前買ったそのもの以外は持ってないんです。古い。そして自分が民主化運動したとね、拷問をたくさん受けたからね、10億円あげると国が言っても、いや拒んでる。私は3回も国会議員してしたし、本当に彼はいいことだけするね。ハンセン病の人々を訪ねて2日間そこで泊まりながら一緒に食べて、彼らのあれを全部人権をね、生きるように全部作ってあげたり本物のクリスチャンや、妥協しない、嘘つかない、本当にいい人がね、自分のいいことを絶対表さなかったから知らなかったんですよ、みんなが。けど今回これが大統領選によってこれ全部現れてる。私も感動してるんですけどね、毎日彼の記事を見ながら。使徒の働き27章を見ましょう。じゃあ使命がある人はね、神様の御言葉、神様の命令、また福音ですね、福音を伝えようとする人はどんな環境があっても彼は死なない。使命を果たすまで、結局主ですよ、主が全部守るんです。だから神様の御言葉に従って神様の福音を述べ伝えようとしたこのパウロ、ローマに行ってもローマでたくさんの人々に、上の人々ですね、上の人々が来るから、もうその補佐官とか軍隊の軍人警備隊全部集まったところで福音を語る。それでローマの皇帝に、ね、シーザーに自分のことを彫刻して、今行く途中ですね。そのところに全て主が彼を守るんです。だから、ね、使命ですよ。使命があれば絶対その人はこの横にならない。その使命に従って祝福も来る、お金もついてくるし、まだ全てが安全が導かれる。その記事をね、一節から見ましょう。
さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された、
じゃあ百人隊長がこのパウロを運ぶために、この百人が動くんですよね。ニセス。
私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリストルコも同行した、
じゃあ6節。
そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことで 国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った、
このようにパウロは主が一緒に行ってそれで教える、その行く道を教えるこれが使命を持っている人に主が共におられ御言葉を教える、予言をするジーセス。
しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。またこの港は冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出帆してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行ってそこで冬を過ごしたいということになった、
じゃあこの百人隊長がパウロの言葉より、パウロは今身分上囚人ですからね、航海士専門家ですね、船長のことを信用した。そして大勢の人もそのように願ったんですね、意見が。早くこの小さな港から白い遊びがある場所に早く行きたい、彼らの願いですよね。けどパウロは警告する、これ危ないと言ってもそれを言ってるんですね。後悔をした13節、
檻から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした、
それで中8節を見ると荷物を全部捨てたと。パウロが聖霊様の言葉をそのまま宣言した通りになりました。そして彼らは希望がなくなったんですね。20節、
太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出帆しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです、
この船、この船の中の主人というものか、これはパウロですね。パウロの中には聖霊がおられる。だから聖霊様が彼らをパウロの一人のために全部守るんです。結局ですよ、神様の子供が一人いるとその一人のために全部が守られる。飛行機も同じ。この、ね、国のこともそうなんですね。教会が入っているところどころ見てる、その支援がものすごく発展するんでしょう。こっちもこのね、カエルカエルカエルと言ったそのカエルが大きくて眠れなかったこの場所だったんですけどね。もうダイヤモンドシティが入りイオンモールに変わったんですけどね。次この辺が変わってる。そうなんですよ。主の目は救われた民が中心よ。あなたの私の目にはあなたが高価で立っとい、エジプトとクシをあなたの身の代金とする。そのくらいね、国を動かす、この一人のためだからこのパウロがそこに乗って、パウロが持ってる神様の使命、聖霊によってこの船が沈没しなかった。もう捨てられるものは捨てられたけど、結局救われるんですよね。22、
しかし今お勧めします、元気を出しなさい。あなた方のうち 命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです、うん、
じゃあこのメッセージ希望、主がどうして命を全部守ってくださったか、パウロのためよ。パウロが持ってる福音、それをローマに伝えなければならないし、その後で手紙を書かなければならないからこの歴史、世界の歴史はヒストリー、イエス・キリストのストーリーです。そのイエス様と一緒になっている人たちによってでありますね。だから使命が重要。
23、昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのです、うん、
じゃあ昨夜は私の主、私が仕えている神の御使いが私の前に立った。だからパウロが仕えている礼拝しているそのイエス・キリストの御使いが送られて立っていったんですね。それメッセージを伝えたんです。それは何か、この当選している人々をみんなあなたにお与えになった。だから私たちがこのようにね、祈り会に来て祈る、いろんな国のためにも祈るし、これがすごいことよ。その人を思い出して祈りたいという、その人を主が私たちに与えたから、その人に与えたから。ずっと韓国のことを今握って祈るんですね。与えたから、その韓国の運命を。そうじゃないとどうしてそのような思いがするか。イスラエルのことも与えたから。だから、わあ、すごいでしょう。一つの国を祈る人に渡す。あなたと同じ。だからその人が祈らなかったら、そのところはね、ダメになるんですね。だから祈りがとても重要です。だからこの希望のメッセージがあるんですね。25節。
ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます、うん、
いや、このようにね、元気を出しなさい。もうこの世の歌で元気を出しなさいではなくて、主のメッセージで元気を出す。だから主から来るメッセージ聞いてそれを伝える、うん、それが希望よ、希望、うん、私たちが祈っている理由もそうですよね、うん、そのメッセージをいただく。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。